本当雑談ラジオ。
はい、こんにちは。漫画家の小泉智博です。
歌人の増野浩一です。
今日はとっても元気がない感じでやったんですか？
地球の破滅後のロボットのような声でやってみました。
あ、そうですか、
はい、
もう人類は
人類はもう死に絶えて
一人残ったロボットですね。
さよならを言うためだけに作られたロボットが、
そうか、
いった感じにしていましたよ。
さあ、いよいよね、今回61回です。
本当にね、
ねえ、まあ、
よく続けましたね。
はい、さっき100回を目指して頑張りましょうって言ったら、100回は無理かもしれないって言ってましたよ。
そうですよ。なんか今日が61回、
はい、
なんかさっきもこれ中継しようと思ったらなんか失敗してしまって、
うん、
で今とりあえず中継できてると思うんですけど、何か怪しい設定を入れてしまったせいで後でトラブルが起こることがもう分かってるんですよね。
え、アーカイブが消えてしまいますか？
憂鬱ですよ。
そっか、
YouTube のよく分からない謎のトラブル、
はい、
前言ってたやつ結局未だにずっと残ってるんですから。
残ってるの？
前言ってたそのなんか動画がエラー出ちゃって、
くるくるしっぱなしのやつですよね。
それを消すと、
はい、
本体も消えちゃうから消すことはできないが、未だにずっとそのエラーが回り続けてるんですよ。
くるくるしてるんですか、
はい、
もう1ヶ月ぐらい回ってんじゃないですか。
だからそれは止まるんですけど、ちょっといじるとまた回り始めちゃうっていう悪夢でしょ。
そうですね、気持ち悪いですね、
そうで、僕はあまり詳しくは言えないのですけど、残念ながらですね、
はい、
あの講師ともにサポートしてくれてた人とお別れしてしまったので、もう何も未来に展望がない状態になってしまいましたよ。
そうか、
小泉さんのようにお子さんの成長楽しみもできないし、もうで浅野稲夫さんの霊楽とかをねコンビニでつい買っちゃったの、
うん、
霊楽っていうね、うんうん、まあ、だいぶ去年とか出た本なんだけど、
話題になってた本ですね。
で今あのコンビニに売ってるんですよ。
でそんな結構
かっこいい
単価の高いあの厚い大きな本なのにコンビニに売るなんてすごいじゃないですか。
なんかそれ内容は、漫画家が霊落、つまり落ちぶれてしまったって話なんですけど、
太宰治みたいな内容ですか。
もうねこの落ちぶれ具合がね、この人の落ちぶれた場所は僕のトップっていうレベルなんですよ。
そうですか。
もうなんかいろいろあった後に通知を見るんですけど、主人公が、なんだこの数字はっていう金額が入ってるんですよ、
はあ、
で何が起こるのかなと思ったら、まあ、離婚とかはされるんですけど、もうね何一つねこう自分に響き合うものはなく、
そうか、
あのもう僕に思われたことが不幸だと思う。もともとちょっと正直浅野稲夫さんの漫画が苦手で、でも結構読んではいるんですね。あのほら初期の頃のデビュー作 の、 あの素晴らしき世界、漫画評論家だったんで昔、漫画のことを朝日新聞で紹介してたりしてたので、結構読んでたんですけど、なんか苦手ですね。
あ
で吉田豪さんとかが言うほどいい人ですよってよくおっしゃってるじゃないですか。霊楽もあの浅野稲夫がこんな漫画を描いたとかっておっしゃってたから、
ほう
つい読んでみたらね、
ほう、
まあね、はい、
はい。
であと中川さんっていう知り合いで、あの、
はい、
テレビでちょっと戦って僕が負けたことがある。
なんで戦ったんですか？
石川くんっていう企画を、
はいはいはい、
ああ映像化するときに、
Eテレのコンペティションみたいなやつですよね、
中川さんもドラマ、この人の原作のドラマで、こっちが通ったの、僕にはまだ友達がいないっていう。
あ、そうなんだ。
あの青山ワンセグ開発っていうので、彼の方が勝って僕が2位になってしまって、でもいい人だから僕をエキストラとして呼んでくださったりとかして、その人がねかつてこう失踪したことがあるんですよ。
へー、
学校の先生だったのに。
学校の先生が急にある日
そう失踪、
今日先生来ないねって。
だからこの方はまず最初に書いた本がね、僕にはまだ友達がいないっていう、すっごくささやかな漫画なんだけど、本当は後にくもまんって言ってくも膜下出血で死にかけてるし、
あ、その人か、
失踪もしてるし、よっぽど先にこっち書けばいいのにって感じじゃないですか。
そうです ね、
ね、すごい変わってるんですよ。だからちょっと
面白かったですか。
で、まあ、切実な漫画で、あの まあ、これを読んでた時にはまだ僕はお分かりはしてなかったんですけど、もはやもうね、探さないでください気分ですよ。
なるほど、
はい。まあ、中川さんは才能のある方で、でも本当に僕最初会った時モテそうだったし友達一緒だったから、全然友達一緒じゃないですかって言ったら、いやそんなことないんですよって言ってたんだけど、漫画読めば読むほどこの人は難儀な人なんだなって分かってきました。
そっか、
それと比べてくださいよ、この霊楽、このおしゃれな表紙この差、本当の霊楽とはこのことですよ。
音声の人にもちょっと説明をお願いします。
皆さん、霊楽とは、あの霊楽の方はなんかね、
車から
撮った、
あの自動車道ですよね。
ご本人が撮ってるみたいなんですけど。
そうなんだ、かっこいいな。
でしかもこう表紙にね、白押しみたいなね、こう立体的な感じで、
はあ、
浅野いによってこうしたわけ。
あ、本当だ、よく見ないとわからない。
で霊楽浅野いによって印刷もされてるけど、それとずれた感じで、ね、でかい字で霊楽浅野いによって押したる、高い金かけてるんですよ、表紙に。
そうですね、売れない本にはしてもらえないやつですよ。
でこの本はその、まあ、ラジオだと見えないでしょうけど、すごいのはジャケット剥がすと、ジャケットの裏側に PP 加工ですよ。
あ、本当だ。
普通 PP 加工って表にするんですよ、傷まないように。この余裕ですよ、
すげえな。
表は味わいのある手触りで、裏側に PP しちゃいましたよみたいな。
なんと、
もうそれでカラーページまであるんですよ、最初の話。
これはなんか水をこぼしても中に染みないように PP 加工してるんですかね。
わかんないもうでこんなにさ丁重に扱われてるのにさ、自分はもう潰れた漫画家とかって言われても、
はい、
まあ前のヒットしすぎの頃に比べたらなのかもしれませんけどね。それに比べて探さないでくださいのこの不気味な表紙は。
そうですね、色もなんか色あせた感じですしね。
しかも3色ずりしかないし、
これは日に焼けてるんですか。
もともとこういう色合いなんですよまあこれはこれで可愛らしいデザインですけど、泣いてる男が走っていて、
あ、これよくタバコの煙を後ろに吹いてるのかと思ったら、涙が走ってるから後ろに流れていってるんだ。
そうですよ、ね、
大量のボーダーの涙じゃないですか。
で衣装とかがあってね、
本当だ。
それでもう
後ろに化け物みたいのがいますよ。何ですか、
なんか怖い新章風景ですよ
ね。え、怖いな。
タイトルも探さないでくださいですよ。これこそが本当の霊楽ですよ。
本当だ。
でもこれ僕今見てても一言に思えないもん。僕もつい先日号泣しましたからね。号泣してね、阿佐ヶ谷駅まで帰ってきたんだけど、もうみんな多分花粉症だろうと思われてるの
まあそんな感じの人がいっぱいいるから。
そう、もうマスクして号泣してんだけどもう花粉症と思われてるんだよ
もうあの人はアレルギーひどいねみたいな。
そう、もう僕自分、あ、こんな年になっても号泣するんだってびっくりしたもん。
そっか。
でもそもそも芸人辞める時も号泣してるから。
そうですね、しょっちゅう泣いてますね。
結構号泣する人生ですよ
号泣なんかしたことないですよ。
いやもう号泣ですよ、もうなんかもう詳しいことは言えませんけどね。
そうですね。
いやもう何かとにかく悪いのが自分、ただ僕だけしか悪くないから、
はい、
もうなんかでそれをねフォローして伝えたいと思って伝えようとすると逆効果になっちゃう、
なるほど。
のでその本当に人生で出会った中でこんなにいい人がいるのかと。あのね、
はい、
本と雑談ラジオってさ、
はいはい、
YouTube で時々さ、
はい、
こう細かいプログラムみたいな感じで、何時何分に飛ぶみたいなのあったじゃない。
そうですね、
あれやってくれてたのがその人なんです。
あ、そうなんですか。だから時系列作ってくださって、最近ないなって思ってたら、 そのせいですか。
そうですよ、
松野さん仕事細かいなって思ってたんですよ。
もう二度とあのサービスは行われませんよ。
申し訳ありません、今までありがとうございました。
ああいう風にサポートしてくださったりとか。だってあんなさ、僕たちのラジオ聞いてさ細かく調べてるんだよ。
すごいね、
その情熱と愛情。
うん、うん、
そんな人がね、もうダメになってしまうんですよ。
間接的に僕もお世話になってたじゃないですか。
そうですよ。他の人も実はお世話してるんですよ、間接的に言いませんけど。
そうか。
本当に。で、僕がね、あ、まあ、もうあんまし詳しく言うとあれだ。
そうですね。
とにかく、もう表面に出ないところでいろんなサポートしてくれていて、お金まで貸してくれてた人なのに、ね。もうこれから先どうしていったらいいんだろう。
そうですね、
僕そもそも確定申告やってみたら、
はい、
生活が回ってないことが分かっていて、もう僕今レギュラー仕事してもせいぜい払えるのは家賃だけなんですね。
そうなんだ。
だからそれ以外の光熱費とか食費とかはないことにしないと生きていけないから、もうどうしようもないんですよ。
うん、
でも YouTube とかやってたのもその人の活動応援だったから、
うん、
そのこういうのやったらって、
うんうん、
もうやんないかもしれませんし。
そうなんだ。
もうその家人不動産もその人がの仕事の関係だったから、
うん、
もうやんないかもしれませんし。
あ、そう。
ちょっとマスローの活動が急にどうしちゃったんだろうと思うかもしれませんけど、どうしちゃったんですよ。
そうか。
そうですよ。もうね、だからもうちょっととりあえず手元にある仕事は頑張りますけど、
うん、
書き下ろしとかも頼まれてるんですけど、
うんうん、
書き下ろしってねお金に余裕ある人しかできないんですよ。
原稿料もらえないですもんね。
書き終わってしかも2ヶ月後とかにお金が入るから、もう本当にどうして暮らしていったらいいんだろうと思ってて、昔だったら単行本が出るとね、それでしばらくこうどうにか挽回できたんだけど、今本出しても印税とかってすごい少なくなっちゃう。
すっごい少ない
ね。で特に僕絵本とかだから今出してるの、絵本だから
共著です
し、共著だから半分こになっちゃうし、まあイラストのイラストレーターの目黒さんだって半分こだから大したね、
うん、
手間がかかる場合には申し訳ないんだけど、うん、もう今僕を救う道があるとしたら増刷だけですよ。
増刷か。
増刷がかからない限りね、もうね生きる道がないもん。
本はねいっぱい出してるから、なんか増刷なりそうなやつないんですか。
ない。例えばさ、石川くんとかがすっごくリツイートされたのツイッターで何万も、僕が訳した、一度でも俺に頭を下げさせた奴ら全員死にますようにっていうね、翻訳をつけた石川啄木の短歌が、で僕がこう祈ってる写真がついたやつがものすごい RT されたのね。
うんうん、
そういう時に出版社は増刷すればいいのに。
ねえ。
ねえ。なんかでもそういうことを出版社のせいにしても しょうがないんですけど、
うん、
もうね、本当にどうしようかなと思ってるです、今。
難しいですね。
うん、マスロン書店やってると余裕みたいだけど、これもいろんな人にシェアしてどうにかやってるから、
うん、
まあ、それも、まあ、オーナーさんにそういう話をしてね、いろんな方の力で続けてますって、春に更新することにしちゃったんですけど、
はははは、
本当言うとない方がね、
うん、お金も助かると
助かるの、うん、実は、
うん、
でまあ、自分がやってることでね、それこそ、まあ、一番いけなかったのはクラウドファンディングなんですけど。もうクラウドファンディングも誰が悪いわけじゃなくて全部僕のせいなんでね、またそれ もう人のせいにできないことってさ、とてつもないことですね。
まあ全部自分の蒔いた種ですよ。
そう、
自分の持ってないと、
自分の蒔いた種がこんなにも間抜けな結果を生まれくってことの恐ろしさですよ。
うん、だってね、恨みを抱くじゃないですか、もし本当に人のせいだとして。
いやね、もうそれだったらまだね、
あんな野郎っつって思ってもしょうがないじゃないですか。
まだそう思えてたら、
ああ、
しょうがない人に当たっちゃったなと思うけど、
ああ、
自分のミスだもん。
そっちのなんかね、他人に対して怒りを抱いてるのも辛いじゃないですか。
うん、でも自分に対しての苛立ちも悲しくて、もう僕もう今アルツハイマーなのかなと思い始めて。なんかそれでね、 T シャツ、そういえば T シャツを増刷することになって、締め切りが10日までだったんだけど、昨日9日なのに、今日までですとかって散々言っちゃって、で誰なんかこうそれに気づいた人が教えてくれたんだけど、すごい間抜けでしょ、今日までです、今日までですとかって何度もリツイートして
その後で1日間違って
ました、間違えてましたってっていうのもすごいし、なんかもうね、あとメルマガも昨日の日付とか間違えてたし、毎日メルマガ出してるんですけど、僕のメルマガ毎日出してる場合には曜日と日付を間違えがちで、もうなんかちょっとやばい人になってるんですよ。
そうですね、
本当に。でメルマガもすでにお金いただいて出してるから借金返してるようなもんだしね、もうなんかでも幸せだった時には今死んでしまっても全然いいなと思ってたんだけど、もう号泣した後は今うっかり死ぬと迷惑かけすぎてしまうから、ちょっと気をつけて死なないようにしなきゃと思うようになりましたよ。こんなので死んだらその最後までこう応援してくれてた人とかもう傷つけてしまうし、もう自己処理が大変すぎるし、なんだろうな、 本当に何も着地点がない、
うーん、
残された人たちが戸惑うばかりと思ってしまいましたよ、
うん、まあ、本当雑談ラジオを楽しみにしてくださってる人もいるから、もうちょっと頑張りましょうよ。
これもね、なんかだからほらオールナイトニッポンとかがさあのオーディションやってね、
うん、
で僕ねオーディション自分でやってたんだけど、うん、この人たちが通ればいいと思ってた人がいたの、
は
あ、あ、永井優さん、永井優さん、永井美塚さんっていう人と、ごめんなさいね、永井優は歌人でした、永井美塚さんっていう女優さんで、あのほらモデルさんでもある演劇モデルなんですけど、僕の T シャツのモデルやってくださった人なんですよ、
うんうんうんうん、
とあと、なんだっけ、あの、どう忘れちゃった、修子さん、根本修子さんっていう演劇の人が組んでやってるのね、とかね、あと四千頭身っていうのかな、
四千頭身、
うん、ちょっと読み方僕間違えちゃうから調べてみるけど、うん、確かそう、もうね僕ね頭で漢字を思い浮かべて読んでるから、
うん、
読み間違えちゃうんですけど、
うん、
四千頭身になってると思う、
うん、
そういうトリオがいて、
うん、
その人たちすごく面白いんですよ、
うんうん、
だからその人たちが受かったから、
うん、
ああもう文句言いようはない合格だなと。
お、いいじゃないですか。
でもだったらオーディションしなくてもよかったと思う僕だったらこの人たちだったらオーディションしなくても選んでるよ、うん、
へ、
あので多分ディレクターさんもそうなんでしょうけど、
へ、
オーディションっていうのは意外な人を選ぶものじゃない。
そうですね、
うん、四千頭身は普通に選ばれても全然おかしくない
よ。お笑い芸人なんですか。
そう、若い二十歳ぐらいなの。
へ
ー。で3人組で漫才やるって珍しいパターンなんだけど、真ん中の人がすっごくクレバーで、
うん、
すっごくボソボソっと上手に2人を回していくっていう、あとちょっとね真似したくなるような言葉遊びとかをするのね。だから YouTuber とかが真似したりしてるの、そのネタを。それが新しいんですよ今の時代は、
うん、
YouTuber が真似したくなるネタを作れる人がいいんですよ、
うん、
そうで、まあそのね、まあ、どう考えても実力があって人気もある人たちだから、
うん、
あ、自分たちが選ばなくて当然だと思うが、
うんうん、
自分たちだってもうちょっとなんかお金になるとかさ
またありますよ豊橋でイベントが。
それは公開してもいいんですか。
いいと思います。夏か秋に、
うん、ね
え、
そうそう、
読んでいただけることになりました。
あれはありがたい、
ギャラももらえます。
ありがたいことですね。
そうですよ。
そうか、もう豊橋に住もうかなそこでずっとトークして生きていこうかな。
豊橋いいとこですよ。あったかいし、
あと喫茶店いっぱいあるしね。
そうそうそう、
そこで喫茶店をやればいいのかな、でもそんなことで食えるもんなのかな。
ユナイテッドシネマもあるし、
うん、別に東京にいる必要ないよね。
海もあるし。そう、
そうだよ、東京にいる必要ないんだよ。
いや僕は東京なんてむしろそんなにいたくないですよ。
もうさ、もうメルマガ読者200人の方たちを相手に生きていけばいいんだから、それで地方に住めばいいのかな。
そうですね、
うん、もちろんそういうことも検討しよう。
うん、まあうちなら住んでもいいですよ。
ああ、新潟いいかもしれないですね、うん、そうそう、僕のやつ聞いてる、号泣するっていうやつ概ね信用しないけど、マスロさんの号泣は多分本当だ、本当に決まってますよ僕ね、いつもね自分が書くことがね持ってるって思われるんだけど、持ってないですからね僕は。
うん、
あの大泣きだったら大泣きって言いますよ。本当に号泣ですからね。
って泣いたんですか。
もうね、引いてたもの相手の人が。で帰り道も自分でも止まんないのね。
そ
のだからしょうがないからもう止めるのやめて、マスクして涙垂れるまま堂々と歩いたの。そうするとみんなこの人花粉症だって思ってんだろうなと思いながら。で新宿から阿佐ヶ谷まで帰りましたよ。
はあ、
うん、
うちの子が朝コーンフレークを食べる、
うん、
って言ったら食べないって言って、
うん、
で、まあ、その日はずっといろいろ不機嫌だったから、
はい、
そういうのがいろいろあってのそこなんですけど、でもまあ無視してキッチンでコーンフレークをお皿に開けて豆乳をザーって入れてレンジにちょっと温めるんですよ、そしたらコーンフレーク作らないでって言って、つやめてやめて作らないでよ、僕のコーンフレーク作るのやめて、 こぼしてこぼしてうわーって。
なんでなの、わかんない、なんでこぼすってなの、
こぼそれひっくり返して開けろってことですよ、ものすごい号泣してましたよ、
ものすごく意志が強いんだね、
すごい強い、もうまあ時々そういうスイッチが入るともう止まらなくなっちゃうんですよ、
その後そのさ、こうしてほしいっていう欲望がすごいね、
うん、すごいんですよ、
でも可愛いじゃないですかそれ、
まあめんどくさいなーって思いますよ
それは最終的にはどうなの、
最終的にはなんかこんなパパが食べるんだからいいじゃんっつって言って、まあ嘘なんですけど、うん、本当は子供に食べさせたいんですけど、いやだーパパはパンを食べてって言って、でなんかじゃあ食べなくていいよっつって言って、じゃあもう今日は何も食べないでお薬も飲まないで保育園行こうよっつって言って連れて行こうとするとフレーク食べるって
可愛いじゃないですか子供はでも成長するからいいですよね。なんかさ、ね、介護とかが多分しんどいのってさ、もううちの親ももうだいぶなんですけど、介護とかってさ、うん、成長しないのに見てから辛いじゃないですか、
うん、そうですね、
子供はたとえ今わがままでも、うん、変わっていくだろうと思えるから、うん、夢がありますよね、
そうですね、
あとね、そうそう、物書きもね、はい、若い時はこれから売れるかもしれないと思えたから、はい、
そう
すごい夢があったんだけど、
う
ん、
楽しかった、
もう僕とか一度半端に売れたことがあるからでしかも売れた時嬉しくなかったんですよ、あんまり、その今思えばありがたかったんだけど、もうね、その本当に売れてた時には嬉しくなく、振り返ってありがたがるっていう人生ですよ、
うんうん、まあ、僕は一度も売れたことがないから分から
ない、でも小泉さんはずっと売れてる作家なんですって、あんな全ての漫画が映画になる人いないですよ
いやいやいや、でも映画になったからって増刷も何もしなかったですよ、
確率異常じゃないですか、単行本のうちかさ、うん、半分とかじゃないですか、
うん、半分はないですけど、
だってほらワイルドナイツとかさ、はい、大傑作だけど、あれがもし映像化したりしたらさ、あとしてないのは何？
ジンバルロックとか、
ちょっとじゃないですか、2、3冊じゃないですか。
いやいや、まだ他にもいろいろあります、転校生とか。
なる、小泉さんの場合デビュー作が本になってないとか不思議ですけどね。
いや、絵が汚すぎて、漫画家って結構そんなデビュー作なんてあんまり顧みないもんですよ。
そうなんですか。あ、うん、でもそこがいいとこで、漫画家ってデビュー作よりも良くなってからじゃないですか。
そうそう、絵がだんだん上手になっていくから、やっぱ初期のやつなんて見れたもんじゃないみたいな。
歌人はデビュー作が一番いい人がほとんどですね。
あ、
どんな人もです。
あ、でも小説とかもそうですよね。
もうね、どんなにね大御所になって立派な短歌作るようになってもね、デビューの時のきらめきにはね、かなわないんです。
あ、
だからみんな溶接しちゃうんですよ。
なるほど
ね、
はい、
そうか、まあ、そうそう、それでね、
はいはいはい、
なんでその話したかっていうと、竹熊健太郎さんがさ、
はい、あ、次回の課題本ですね、
今度本出すじゃない、なんか40歳を超えたらおしまいだみたいな、
フリーランス40歳の壁、
そう、ちょっと待って、正確な名前を、
サブタイトルが長いんですよ、その後
あったあった、竹熊健太郎さんの新作で、
はい、
フリーランス40歳の壁、
はい、
自由業者はどうして40歳から仕事が減るのか、
恐ろしいですね、
恐ろしい、
もう50ですよ、50、今年
なんて恐ろしいんだろう、
よく10年持ったなみたいな、
そうでしょ、もう今49ですよ
そう、
恐ろしいね、竹熊健太郎はサルマン後いかに生き延び56歳で起業するに至ったか、
ああ、56歳なんですか、マボ作ったの、
まあ、でも竹熊さん立派なのは、ブログとかやってらっしゃった時から、アマゾンのアフィリエイトとかやると、すっごいみんなが買うじゃないですか、
そうですね、
だそれはとっても信頼されてるんですよ、メディアとして、
うん、あの竹熊さんね、ブログもすごく面白かったし、うん、竹熊さんの著作は全部面白いんですよ、
そう、僕もそうで、竹熊さんの書くものって自分に興味ないこと書いてあっても付箋びっしりついちゃうの、
あ、特にね、べらぼうな人っていう本がものすごい面白い、
いや全部面白いんですよ、で僕エヴァンゲリオンとか興味ないし、
あ、月添エヴァンゲリオン大泉さんと一緒に作
ったなのに読むと面白いんですよ、
うん、面白かった、
本当に、あとね、オウムと私だっけ、私とオウムだっけ、
あ、それね、読んでないんですよ、ずっと絶版で買えないんですよ、
あれももう本当に隅から隅まで付箋つけて
る、マスンさん持ってたら貸してください、あ、
もうね、どっかに行っちゃった、そうか、入手しておきますよ、もう竹熊さんすごい人ですよ、
そうですね、
そんな人が書いたフリーランス40歳の壁ですよ、
うん、
なんて怖いんだろう。
ねえ、まあ、次回の課題本、ノンフィクション部門は、竹熊健太郎さん、フリーランスの壁。
出版社どこなんだろう。ダイヤモンド社だ。
あ、ね、4月19日発売とかって書いてましたよ、確か。
早く読まないとね。
そうですね。
そうで、あとさ、フィクションをさ、どうしようか。
もう予約しちゃおう。まあ、僕ね、最近、響きを増野さんが4年ぐらいすごい言ってて、
はいはいはい、
読んでたんですよ、
はい、
そしたら響きのせいで仕事一件、
うん、
ずっともうここ10年以上仕事断ることを禁じてたんですけど、はい、断ってしまいましたよ。
響きのせいで。
響きだったらとっくに本棚ひっくり返してるぞって思うようなことがあって。
今響きだったらどうしてるだろうと。そうか。
そう、
まあでも響きね、あの小泉さん、僕と同じ感想をツイートしてましたよ。あの僕が書いた喋ったツイ感想は、
はい、
響きは自分自身はタメ口のくせに、後半になぜか敬語を使うというのは不思議だなってことを言ったことがあるんですけど、同じこと言ってましたよね。
そこが一番その間で気になりました。
気になりますよね。なんかさ、あいつつじつま合ってる漫画なのに、
うん、
あそこはどういう理屈なんだろう。
ねえ、まあ響きもちょっとね、だから矛盾を自分でどう処理してるのか分かんないです
よね。分かんないよね。あのなんか変わってるけども筋は通ってる人じゃない。
うん、あの周りの人が言うには、なんとかは守らないけどマナーは守るみたいなこと言ってましたよ。
あ、
なんだっけ、なんて言ってたんだっけな。あの親友っていうか幼なじみで響きのこと好きな男の子
ね、イケメンのね。
そう、響きをねものすごく理解してるんですよ。
そう、でも響きは全然ツンツンしてんのね。
そう
そう、響きね。でも響きはやっぱりちょっと偉いと思うのは、みんなが面白がることは何かってよく分かってますよね。
まあちょっとね、ずるいのは響きの作品をちゃんと説明しないところですよね。
まあね、
まあ、でもしたら成立しないですけどね。
ほらそれはさ、あの漫画すごい漫画だ、天才漫画だっていうのがさ、うん、出てきた時にさ、その漫画を詳しく書くとボロが出るじゃない。
そうなんですよ。
それはあれじゃないですか、爆漫がそうじゃない。
爆漫もそうですし、音楽を描いてる漫画も結構それですよね。
あと絵とかもね、なんてすごい絵なんだって出てきた時の絵がチャチかったらね、あのだからそれはね、あのほら羽生結弦さんぐらい絵が上手だったらさ、
うん、
説得力があるけどさ、うん、まあでももうあれは小説家であるってことはもう設定でしかなくて、
はい、
あんまり本好きな人じゃないと僕前から思ってるね。
へ、
響きの作者はちゃんと勉強して詳しいけども、嘘も書いてないけども、あの、うん、でもそう、別に小説家じゃなくてもよかったのと思うよ、本当は設定上は。なんか一昨日かな、僕そのもう心病んでしまってね、深夜の喫茶店にいたんですけど、そこでねテレビの人かなんかが3人でずっと打ち合わせしてるの。多分連続ドラマの1話のプロット作りをしてるんだけど、もう12時ぐらいから朝の5時までずっとその話してんの。
それぐらい朝の5時まで増野さんも横で聞いてたんですか。
僕はその向かいぐらいの席で、あのこれからどうやって生きていこうと思ってたのね。そしたら耳に入ってきちゃうわけ、その若い男女と、うん、若いっていうか、まあ、で一番偉っぽい男の人と3人で喋ってるんだけど、
うん、
ものすごいなんかね、こうなんていうの、こう白熱するの会話が。で設定こうでもないああでもない、こうだとなあのみんなを引っ張っていけないとか、
うん、
ですごいのは男性と女性が多分そんなに偉さに差がないと思うんだけど、
うん、
今私が喋ってんのとか言って止めたりとか、
うん、
なんかすごいの、なんかこう、うん、ちょっと黙っててとか、
はいはいはいはい、
なんかさ、そんなこと言う、私たちのトークでさたまにはあるかもしれないけどさ、ちょっと喋らせてくださいとかあるかもしれないけどさ、もう何今私が喋ってんのってさ、よっぽどじゃない、そんなこと
言う。そうですね、
うん、
よっぽど大事なこと言うんですかその後。
でもなんか結局ねずっと足踏みしてた話は。
あ、そうなんだ、うん、
で僕もまず口出したくなったもん、
これ
はどうですかって提案したくなったもん、アイデアが。
あ
の
いい、ね、
アイデアブレインストーミングみたいな感じで、うん、でもなんかまあテレビの人の考えだから、
はい、
僕とかが考えるようなことと違うところのレベルで悩んでるんだろうな。テレビってとにかくさ、
うん、
お客さんにずっと寄るためのびっしり寄ってくるジャンルじゃない、
うん、そうですね。
で本とかはお客さんの方が近づいてくるところもあるじゃない。
確かに。
でその近づき具合によってものすごく近づくとエンターテインメントで、ちょっと遠ざかってると十文学だと思うんだけど、
なるほど。
短歌なんかとっても遠いの。
はははは
とっても遠くて、もう読者と作者がほぼ一体化してるっていうか、うん、読むあの作品を鑑賞することイコール作ることになっちゃってるのね、もう。で、その程度がいろいろ違うと思うんですけど、
うん
うん、テレビは多分そのもう受け身でぼんやり見てて分かんなきゃならないでしょうね、
うん、でもそのうちテレビも選んでもらわなきゃいけない時代になりますよ。
テレビもきっとそれはほら、あのねみたいな、
うん、
あの一回見落としたら分かんなくなっちゃうドラマを、
う
ん、もうわざわざ見るお金払って見るみたいな時代になるような気がしますけどね。
そうですね、
うん、でもうそういう芸風の人は本当に特定少数の人にお金を払ってもらうみたいな仕事をするしかないのかもしれないです。
あ、でもね、この前新潟でお世話になってる、
うん、
ライターさんがいろいろ企画を今やって、
うん、
そういうやってるんですけど、あるビジュアル系のバンドのファンクラブ用にその20周年かなんかで、30周年かな、活動もうすっごい分厚いロングインタビューとか過去のそういう記事をまとめたファンブックを作って、
はい、
あの受注生産で1冊6800円って言ってましたよ、
うん、それはねいい方法で、写真家の方が1冊1万円の写真集を全部限定で売ったことがあって、そうすると1000万円でしょ。
そうだ、
だからそれは制作費がかかってても生活できると思うんですよ、
うんうん、
でそういう仕事じゃないとダメかもね。
そうだから本を6800円で買ってもらえるんだって、買う人がいるんだってことでちょっとなんか気持ちが明るくなりましたよ。
いやでもそれはそのそういうタイプの人とそうじゃないタイプの人がいて、響きは面白い漫画だけども、もし1冊6500円だったら、やっぱし売れないと思うんですよ。
そうですね、
うん、だからそこですよね、
うん、
でも響き面白いと思うけど、
うん、
読み終わったら単行本上げちゃうから、
うんうん、
取っときたいわけじゃないわけですよ、
うん、
でも取っときたい本ってあるじゃない。
そうですね、
すっごい大事に、
うん、
だそこの差じゃないかな。
そうか、
うん、なんかもう僕ね今ちょっと心が傷んでるせいか、
はい、
古本屋さんとか前から嫌いだったけど、ますます嫌いになってきて。
そうなんだ、
うん、この間もちょっと一昨日ちょっと古本屋さんに行ったんだけど、こじゃれた。
へ、
古本屋さんの人ってさ、
はい、
著者とか出版社から財産を奪ってることにさ、
はい、
何の良心の呵責もない人たちじゃないですか。
まあそうですけど、僕は古本屋別に好きでも嫌いでもないですよ。
なんかね、あのもっとねこう、でも絶対後ろめたさ持たないと思うの、
は
あ、僕マスノス店で何が困ったかって古本を売ることができなかったのね、うん、後ろめたさがあって、
うん、
結局あげるっていう方法にして、
うん、
お茶出して、
はい、
でまあ投げ銭くれる人はくれてもいいっていう、そういうなんかパチンコみたいな仕組みになってるのね。本直に売るのが辛くて、
はい、
値段は決めてよってこと で、
はいはい、
でそれはなぜかっていうと、やっぱり自分の新刊で買ってほしい本をね、
はい、
やっぱ古本で売るってことは法律的には全く問題ないとしても、やっぱりさ変なことだよね。
そうですね、
著者でさ、著者にはどういう気持ちでいるのかな、古本屋の人って。古本屋の人ってさ嫌われること多いのね。僕が嫌いなのか伝わるのかしれないんだけど、前そのことをちょっと古本さんで言ってね、あの自分の古本にサインして、でその時にちょっと複雑な気持ちですって言ったら、
はい、
マスノさん高慢だって言われたのね。高慢って、高慢ってあれだよ、高いっていう字に、
はい、
こうなんていうの、傲慢の慢だよ。
そうですね、
そんなこと言われる。
あ、まあ面と向かって言うケースは少ないのに、その人はアスペですよ。
いや、その人はなんかどういうことなのでさ、本なんて安い方がいいに決まってじゃないですかっていうの。
まあ図書館もありますしね、
古本屋さんなんだけどさ、その人、もうびっくりしてさ、
うん、
なんかブックオフとかを悪く言うとね、
うん、
じゃあ昔ながらの古本屋どう思うんですかって言われるのね、
うん、
で昔ながらの古本屋はもう絶版になっちゃった本とかをちまちま集めて高く売るっていうのが商売だったんだと思うの、
うんうん
う
ん、
でもさ、まだ生きてる作家のさ出たばっかしの新刊をさ、
うん、
ブックオフみたいな値段で売るのはさ、うん、また商売が違うじゃない。
100万部とか売れてる本ならいいじゃないですか。
うん、そう、まあ、隙間産業なわけじゃない、つまり黙認されてるだけなわけ、著者たちは黙認してるだけなわけじゃない。
ああ
の別に法的に問題がないから、目くじれも立てませんよっていう態度なわけじゃない。それをいいことにさ、なんかこじゃれた感じの、なんかちょっといい香りかなんかさせちゃって、結構かっこいい本棚とかで、綺麗にレイアウトしてなんか文化っぽい DJ みたいな気持ちでね、古本やってるってことがね、憎くてしょうがなくなっちゃった。
そうですか、う
ん、別に古本屋さんが僕の本売らなくても、僕の本が売れるか分かりませんが、なんかそのなんかマスの書店をどうしようか考えてるときにいつもそこに行き渡っちゃうのね。
へえ、まあ、書店を名乗ってるせいですね、
うん、そうで、そういう古本屋さんの一人にすごくディスられたことがあって、マスの工事の店をちょっと覗いてみたけど中身を見なかったがこんなファンをこますようななんか絵に描いたような感じのとかっていうふうに言われててツイッターで、何ですかそれは、中身も見ずに、
うん、
で僕がそのことをツイートで怒ったら、
うん、
人は心から大切に思っていることを大切に一生懸命作ったものを一別もせずにけなしてもいいものだとかそういうことを言ったの、その人ツイッターで。
ん？意味が分かんないですよ。
だから僕が心を込めて作っているような店であってもね、
はい、
一別もせずにけなしてもねいいのですって書いたの、
はあ、
その人が、
は
あ
は
あ、その本屋の人が、
まあ、別に勝手ですけどね。
そう、でもそんなことをわざわざ書くツイッター、
うん、そうですね。
今の発言は僕がこう要約してるから正確な発言じゃないんだけどさ、もうそういうような人たちが、
まあ、でもね、何から何まで1から100まで世の中にあるものをけなす人だっているじゃないですか。
まあね、でもなんかもう僕そういう古本屋さんが素敵な職業と思われてることがすごく嫌だって話を今日はウエストランドの人みたいに言おうと思いました。
ああなるほど。
ウエストランドの人がいつも愚痴だけを言うラジオやってるんだけど、それ聞くたびに僕も負けないぞと思うの。
そっか、
うん、はい
はい。
あ、それでじゃあ響きにします。
そうですね、今何巻まで出てるんですか。僕ね今7巻ぐらいまで読んでますよ。
響きはでも話したこと以上のこと話すかな。
そうですね、長いですしね、また読み返すとなると7巻もうちょっと短いやつにしますか。
なんかとってもおすすめの漫画とかなかったんですか最近。
最近僕漫画はね、響き、バイオレンスアクションがすっごい面白かったけど、増野さんは多分何にも興味なさそうだしな。
うん、興味ない。なんかいっぱい読んでるんだけどな、 BL とか。
BL は僕が興味ないですね。
そうなんですよね。
そうだな、なんか、ちゃんとスルーしてた本を読もうって思って、
はい、
王健さんの大月健二さんののほほんノートっていうエッセイ集を、とか、わたやりささん蹴りたい背中、西村健太さん区域列車を最近読みましたよ。
区域列車ですか、
面白かった。
僕でもあの人好きですよ。
僕映画がねすごい好きだったんですけど、西村さんは映画を結構気に入ってなかったんですよね。
そう
そう、それで、あ、そんな違うのかなって思って読んだらやっぱちょっと違ってて、でもどっちも良かったです。
でも原作の方がなんかあまりにもひどくて笑うような感じなんですよね。
そうですね、あとね、やっぱ内面をすっごい克明に言葉にしてる感じが、そういう映画じゃできないじゃないですか。
そうですよね、
そこが面白かったですね。
モノローグでやるわけにもいかないしね。
あ、じゃあこれにしませんか、探さないでください、僕読みたくなりましたよ。
本当ですか、
ええ、
じゃあ探さないでくださいしてみます。
ええ、中川学さん
別に最近出た本ではないの
か。あ、いつ出たんですか。
でも2016年か。
あ、2年前。
だせっかくだからそうしましょうか。
そうしましょう。
じゃあこれをじゃあ、
はい、
次回の課題で、
じゃあ探さないでください、中川学さんです、
はい、なんか僕を励ますかのようにメールが次々来てますね。
お、そうですか。元気出してくださいって言って。
いや、関係ないメールで仕事の依頼ですね。
お、よかったですね。
うん、あとなんか、 本のフェアに増野さんの本を入れたりとか、
そういう、そういうのがね、いっぱいあると増刷にもつながるかもしれないですよ。
ね、でもなんか僕、やっぱちょっと出版社に不信感を持っちゃったのはね、
うん、
あのほら、ゴロデラックスって番組で、稲垣吾郎さんが短歌の本を紹介してくださった時に、出版社の方に事前に伝えといたのに、
うん、
まあ、増刷はしないまでも何もしてくれなかったの。なんかさ、ちょっとさ、書店にインフォメーションするとかないものだろうかね。とかも、なんかだからそういうことがもう、でも自分の人生には多すぎて、講談社文庫を出した時にね、打ち上げしましょうって言ったきり連絡なくなったのね、
はあ、
担当の方から、
はあ、
とか、なんかそういうこと思い出しちゃって、どんどんこう、
あのですね、かまってもらえるのは売れてる作家だけですよ。そう
だから、あ、自分のねポジションはね、連絡じゃないけど、本当にそんななんだろうなってちょっと思っちゃって
出してもらえるだけありがたいと思った方がいいですよ。多分
さ、版元としてさ、希望が持てたら何かしてくれたと思うんだよね、だから何もしないってことはさ、しょうがないと思われてたんだろうね、きっとね。でも本当に悔しいのがさ、そのゴロデラックスに出るときにね、本を選べたの。だからどの本にするか言われたから、だったらショートソングとかにすれば、どこの本屋にもあるから、古い本だけど、したらそっちの方が動いたかもしれないと思って、それはやってみなきゃ分かんないことだったからさ、やっぱし新しい短歌の本を紹介しちゃったの、テレビで。もうなんかもうそういう時の戦略とか、冷徹さ、たとえ昔の本であっても、集英社文庫の本を動かせた方が得だとかいう計算がないと、やっぱしダメなんだなって思ってる今。
なるほど。
もうね、今すべて反省モードになってて、あの時のこのこともとか、そういうことばっかし考えちゃってね。
ああそうだ、ああそれでそういうことではね、あそうだ、ちょっと告知させてください、まあ、新潟なんですけど、
はい、
5月5日から新潟市民映画館シネウィンドでチェリーボーイズが、
はいはいはい、
上映となります。
はい、どうですかチェリーボーイズは。
チェリーボーイズはですね、あ、同時期にシネマ借りてでもまた 再上映が決まってるんですよ。
あの映画は考えてみたらさ、DVD とかになった時にさ、
はい、
童貞が夢中で見るよね。
そうかもわかんないですね。
ちょっとエッチだもんね。
で、それでそれに合わせて僕の原作映画特集をちょっと組ませていただくことにしまして。すごいじゃない
です
か。
オールナイトとかでやるんですか。
いやいや、1週間で日替わりで、ジョジョ秀夫監督が作ってくださった、はい、僕もシナリオを書いてるんですけど、渚のマーメイドっていう。
あれ面白いよね。
そうなんですよ。あれは今まで作りに一回もかかってないんですよ。セレ DVD。
あれ面白いんですよ。アイデアも良くて、小泉さんが脚本書いてるんだけど、はい、あれ発明に近いよね。あの人魚というものの発明。
あ、そうですか。
うん、いやすごいいい映画。
ありがとうございます。
あとすごい低予算なんだろうけど、アイディアですごくうまくやってて。
そうなんですよ。
ジョジョ監督もさ、才能があるのにさ、低予算で作れてしまうせいでさ、なんか割り送ってる映画監督ですよね。
そうですよね。
全然そんなこと苦にせずやってるみたいだけどね。
まあ、ピンク映画大賞は何回も受賞してるし、すごい人ですよ。
どう考えてもさ、力量のある映画監督なのにね。
でそれ と、山形の佐藤浩一監督、という、まあ、インディ監督がいるんですけど、最近ドキュメンタリーで世界一と言われた映画館、坂田グリーンハウスっていう、そこの映画館が火事になったせいで、坂田大火っていう、もう街が何ヘクタールも焼失しちゃうっていうのになった映画館のドキュメンタリーが先日新潟でカフェでの上映だったんですけど、この後、あ、それ山形ドキュメンタリー映画祭で上映したやつなんですよ。東京や山形の酒田でもこれからちゃんとスクリーンでかかる映画で、その佐藤監督が何年だっけな、9年ぐらいに作ってくれた、投資せよ武雄っていう、青春金属バットっていう短編集の中の新しい絶望っていう、ひきニートがなんか引きこもりを解決させる業者の人に、 結構ひどい仕打ちに遭うみたいな。
なんかタイトル覚えてますね。
あ、そうなんですか、ありがとうございます。それを映画化していただいて、それがねとっても出来がいいんですよ。
そうですか。
30分ぐらいなんですけど、小泉さん
の原作の映画はどれもそれぞれいいですよ、は
い、ありがとうございます。
あの今回 あのチェリーボーイズが一番なんかキャッチーな感じがしますけど、はい、どれもなんか作家性があるっていうか、いいですよね。
あ、そのね、東芝武雄は長野の長野なんとか映画祭なんだっけな、まあ、その辺もねちゃんとね、チラシを作んなきゃいけないって思って
今から
そう、
いつですか日付は。
日付5月5日なんですよ。
5月5日に場所は
新潟シネウィンドです。
そうか、新潟に行かないと見れないのか。
そうです。あとね、僕が去年その佐藤浩市さん監督に撮影をお願いして、新潟のなまらの芸人のジャックポットっていうのを主演してもらって、作った。あ、最初は定額身代金誘拐っていうタイトルだったんですけど、ちょっと変えて、ねぎられた身代金っていうタイトルの15分作品と、
うん、
あ、ジョジョ監督の70分の、渚のマーメイドと日替わりでねぎられた身代金、投資せよ武雄が交互で1週間上映になります。
すごいですね。
そうなんです。
そうか、新潟の映画館っていうのは普通はどんなものを流してるものなんですか。
ね、ビジランテとか。
素晴らしいじゃないですか、地元に愛されているし。
いやいやいやいや、もう僕そこのねシアター会議っていう上映作品を選定する会議のメンバーで、最近あんまりちょっと出席ができなかったりしてたんですけど、そこでちょっと自分で企画してねじ込む形にしました。
小泉さんはでもいいな、はい、自分のお店のお菓子とかに自分のパッケージとかしないんですか。
うん、まあそれはちょっとしないですね。
僕のなしてみたらいいんじゃないですか。
チェリーボーイズじゃないですか。何しろ僕の漫画のあれがお菓子と全くそぐわなかったんですよ。
チェリーボーイズパイ
チェリーパイ作ってもらいましたけどね、表紙のあれで。あ、
そうか。
そうだけどやっぱりちょっとね、僕の漫画は嫌がらせみたいな面が強いので。
でもほら、子供が主人公の4コマとかを、
そうですね、
元にしていけばいいんじゃないだろうか。
そっちの方だったらいけそうな気がしてきました。
あとはちっちゃい子が喜んで食べるお菓子の開発をしてるんじゃないですか。こう暴露的なもの
とか。おお、そうですね、そういうわけでどうぞよろしくお願いします。
そうですか。他には、
はい、
その映画以外の何か告知はないんですか。
映画以外の告知は何だろう、まあ、レギュラーで V コミやってますし、あとヤマハのネットサイトの漫画とか髪の毛とか、そう特別今だからみたいなのはないですね。
うんうんうんうん、そうですか。あ、今さっきのコメントに関して、さっきのコメントはね、
はい、
青木瑠栄華さんっていう、
はいはい、
コラムニストの方が書いてくださったのね。あの、号泣するっていうやつ、おおむね信用しないけど、マスノさんの号泣は多分本当だっていうのね。
うん、
で、僕のコメントを受けて、マスノさん、私はマスノさんを持ってると思ってないです。号泣するっていうマスノさん以外の人が持ってると思ってるのですっていうね。まあそれは僕もね、青木瑠栄華さんならきっとそうだろうと思ってました。
ほう、
なんかね、僕の書くことをね、その僕のこと知らない人が持ってるって言いがちなの。あの、歌人のシンクワさんって人とか、なんかその自分が盛るからといって人が持ってると思うのは失礼だと思いますけどね。
うん、
僕それがダメだったな、芸人としてダメだったとしたら、
うん、
盛ることができなかったので。
なるほど。
それはね、やっぱり芸人の人はみんな盛るから、
はあ、
それが気持ち悪いと、もうとても辛かったですね。
へ、
悪くないわけじゃないですか、盛ったって芸人さんなんてさ、面白くしてるんだから。
そう、笑いを生むのが仕事ですからね。
そうだ、それに付き合ってくださってた先輩たちは申し訳なかったな。そうそう、そういえばあの前回の訂正があるんですけどいいですか。
あ、どうぞどうぞ。
僕ね、太田光さんのことをね、太田光さんって言ってたらしくて、
ケビン光さんと混ざってましたか。
あの、いや、太田光って人もいるんですよ。
そうなんだ。
なんかタレントさんなのかな。
ええ、
あのるって送り仮名が振られる名前なのね。で、いつも頭の中で漢字を思い浮かべて、太田光、太田光って迷っちゃうんだけど、太田光なんですよね。
はい、
でね、なんかコメント欄にそういうことを書いてる人がいたの。なんか増野さんはファンのくせになんで名前を間違えるんだって。でもそんなこと言ったら、バカリズムの増野さんなんて、
はい、
結婚したい増野さん大好きって人がみんな増野の増間違えてるんだから、
あ、
好き具合と関係ないと思いますけどね。
そうですね。
ただまあ間違いは間違いなのでお詫びしますよ。
うん、あの陽太さんが監督したクソ野郎となんとかの世界、
うん、
見ましょうよ。
何ですかそれ。
あのスマップの元スマップの3人が主演のオムニバス映画で、
はい、
今週から、映画館で上映してます。大田さんが監督作品して、そのうちの1本してるんですよ。他そのシオンさんとか。
なるほど。どこでやるんだろう。東京だと
新潟はユナイテッドシネマですよ。
そうなのか。それは 見たいですね。
そうそう、
それを課題本にするのはダメで、本は本でなきゃダメなんですね。本
は
本で
映画は映画にしましょうよ。
それはいつ喋ればいいんだろうか。
次回だって今週来週しか上映してないもん。
うんうんうんうん。そうか、ちょっと待ってくださいね。今検索してコメントを拾っています。3月30日、
はい、
深沢立春って書いて何ていうものかな。辰治さんっていうのかな。
お、
深沢か深沢か辰治さんか立春さんかがコメントくださってますね。
お、
今村夏子星の子のラストシーンについて、
うん、
本と雑談ラジオのネタ映えの方も聞いたんだけど、
うん、
少し物足りなくて、
うんうん、
あれこれ検索してると豊島美穂さんのブログを発見。
うん、
豊島さんの旦那さんくらいの感動でもって得、二人の熱弁が聞きたい。失礼しました。なんか星の子はあのラストに関してはあの小泉さんには受け止めがなくて、
そうですね、で
僕しか感想がないからあんまり熱くならなかったんですよね。うん、
ラストはね、僕はなんか変な感じって思っただけで、そんなに心に何か響いたっていうか、自分からその解釈をしようっていう気持ちも行わなかったんですよね。うん、ただ響きを読んでたら、
はい、
響きちゃんに一番僕の中で印象が近いのは今村さんですよ。
あ、なるほどね。
ただ今村さんがそんなね、読む人全員を大感動させるっていう作風でもないから、ちょっと世間の人は違うかなとは思いました。
うん、星の子は正直あの後もしかしたらもう一回読み返したら感想変わるかもしれないと思っていて、
うん、
あのちょっと精神的余裕がなくて読み返してませんけども、
うんうん、
あのもっと面白がってもいい小説かもしれないと思いましたね。
そうですね。
うん、なんかね、期待が高すぎたの、あの大好きすぎるのと、
うん、いや、あみこがね、
あみこがね、
パンチがありすぎて、
あみこがすごいんだもん。
そう
あんな小説書いたら死んでもいいぐらい面白いよ。う
ん、ちょっとね、その方はあみこは読んだんですか。
分かんないね。
そこをはっきりさせてほしいですよ。あみこと比べてほしい。
いやだからあみこがさ、その太宰賞ぐらいだっけ取ってるの？
うん、分かんないです。
だからもう賞って分かんないね。
分かんないですね。
うん。もう
ねえ、あの区域列車を読んだんですけど、それと同時併録されてる短編はとにかくなんとか賞を欲しいって、谷崎じゃなくて別の賞をあの主人公のカンタが小説書いてて欲しがってるっていう話で、それが面白かったですよ。う
ん、なんかアミコもアヒルも読まれたんだって。その深沢か深沢か立春か辰原さんが。そうですか。
うん、
ごめんなさいね、その熱くなくて。
そうですね、
でもまた読む機会があったらね、
あ
の語りたいもので、わざわざ有料の特別版も聞いてくださったんですね。
それはどうも失礼しました。ご期待添えず申し訳ありませんでした。
そうだ、なんか音声をね、うん、有料で配信しませんかっていう会社の方が連絡いただいて、
ずいぶん前に言ってたやつですよね。
違う会社。
あ、また別ので
16日にちょっとお話聞いてみることにしたんだけど、どうなんだろうね。小泉さんあんまし前から有料化は積極的じゃないじゃない。
あのね、やっぱ形式によりますよね。
うん、僕はもしかしたら YouTube でやってるのは簡単単価塾は有料化すべきなのかなとか、
あ、
そこは悩んでる。
ただもう聞いてくれる人が減ると嫌だなっていうのがあります。
そのさ、本当だそれなのよってさ、YouTube で聞いてる人もいればさ、 ポッドキャストで聞いてる人もいればさ、ブログで聞いてる人もいるからさ、本当に視聴数わかんないんですよね。
わかんない。
なんかさ、体感だとさ、みんな言葉が好きな人が聞いてるせいかさ、感想が多いじゃないですか。
う
ん、
そうですね。
でも結構さ、なんか3月13日にもね、
うん、
トントカイモさんが、
うん、
本と雑談ラジオタマフルの後番組になればいいのに、
うわ嬉しいこと言ってくれますね。
リスナー層は結構似てると思うんだけどなとか言ってくださっていて、ありがたいんですけど、なんか何が正解なのか分からずやってる感じがあって、まだ
そうですね、
まあね、私が光るとか言っちゃうからいけないのかな。
まあ、本当にラジオだったら放送作家さんが増野さん光ですよ、
いいですよ、
その場でちゃんと訂正してくれる。
大友さん、大友源さんっていう古くから聞いてくださってる方も、4月9日に今聞いているのはゴールデンラジオ玉結び最近は選んでるデイキャッチこれも一部セッション22っていうの、
はいはいはい、22、小木上チキさん、増野さんも出ましたよ、うん、
東京ポッド許可局、
はい、
文化系トークラジオライフ、テレフォン人生相談、クリラジ、本と雑談ラジオ、
伊集院光とラジオとは聞かないんですね。
たまに聞くのは他にもあるそうですよ。でそんなラインナップで聞いてくださってる方がいるっていうね、ありがたさがありながらも、なんかね、僕ね、その何とは言いませんけど、パッと見仕事みたいにすっごく目立ってるけど、
うん、
ギャラがもらってない仕事とか結構やってるから、
うん、
なんかもうね、今の僕の仕事ってそういうのばっかしで、
うん、
昔だったらこの作業量だったら楽勝で生活できるっていうような仕事でも、
うんうんうん、
全然お金になんないのね。
ある
ね、
うん、
だから
確定申告してびっくりした。
そうだから、まあ、しょうがない、業界が全体そうなっちゃってるんだけど、この作業量でって思っちゃって、
うんうん、
でも誰のせいでもないし、どうしたらいいのか分かんないんだよね。
そう、しょうがない。
多分マスノがそこまで何もしてないように見えないと思うのね、あの原稿も書いてるしさ、でも実際には驚くぐらい、実はノーギャラだったりするし、
はい、
あるいは特別に安く書いてくださいって言われてたりとか、
うん、
今回はちょっと特別に、
うん、
原稿料出ないんですけどとか、
うん、
もうそういうのばっかしだよ。特別も何もほぼ基本的に友情出演ばっかしみたいな仕事、
うん、
よくさ、これ俳優さんとかがさ、本来のギャラじゃなく受け取、ギャラを受け取らずに友情出演とか、
うん、
なんかあるじゃない、そういうの
あります。
もうそれしかやってない状態ですよ今。
そっか、
それでいいんだろうか出版会は。
分かんない
ですね。例えばさ、原稿もさ、ちゃんと書く原稿じゃなくてさ、アンケートですって手でさ、結構手間かかるのにさ、ギャラが安かったりするじゃない。
なかったりします
よ。なかったりとか、せいぜい図書カードとかさ、
うん、
もうね、僕に来る仕事はそういうのばっかしで、来るだけありがたいんですよ。だから何かコメント欲しいときに増野浩一に頼もうって思われるだけですごくありがたいのですよ、
うん、
フリーランスなんて、
うんうん、
だけどそうは言ってももっと余裕ある人に頼んでよって感じ。
うーん、
僕だってある雑誌の特集でさ、すごく大好きな人の特集号だったんだけど、
うん、
断ったことあるもん。その仕事やると、うん、もう僕1週間かかっちゃうし、1週間他の仕事できなくなっちゃって、なおかつその雑誌の原稿料がめちゃめちゃ安いこと知ってたから、
なるほど、
申し訳ないけどお金がないからできませんって言って、
うん、
断ったことあるもん。
うーん、
まあ、それは昔の話だけどね、それだいぶ昔の話ですけど、
うんうん、
そのだからお金がないとできない仕事ってあるよね。
そうですね、うん、
余裕がないと書き下ろしは書けないとかさ、なんてしちがらい話になっちゃったんだ今日は。
そうですね、
これでもね、号泣した具体的なエピソードについては触れずに頑張ってるんだよ。
なるほど、
号泣しないように。じゃあ皆さんのコメントでも読みますかね。
そうしましょう。
皆さんの意地悪のコメント読むと少しは元気が出るかもしれない。
そんな意地悪書かれてましたか。
書かれてますよ。
あ、
4月7日、
はいはい、
第60回、
はい、
この地獄を生きるのだ愛が挟み撃ちへのコメント、
本当雑談ラジオブログのコメントなんですか。
そうですね、
はい、
エジソンさん
ありがとうございます。
小泉さんへ。
あ、僕ですか。
4月3日の伊集院光とラジオと、
はい、
伊集院さんの場合なんていうもの、伊集院
光
なんて紛らわしいんだ。
ええ、
伊集院光とラジオとを聞いた感想を語ってください。
4月7日
?4 月3日。
4月3日は僕ね、まだ聞いてないから。
聞いてないんだって。
そう。もしかしたら、竹原ピストルさんが出たやつかな。
わかんない。
漫画教室の人に聞いたんですけど、伊集院さんが大好きな漫画家で小泉智博さんっておっしゃってくださったそうなんですよ。
それは言いますよ。
チェリーボーイズの帯書いていただいてますからね。
素晴らしい人じゃないですか。
そうなんです。ありがとうございました。
はい。じゃあ違う第57回、
はい、
水道橋博士さんいらっしゃる時のコメント欄です。
はいはいはい。
バイオフィルムさん、
バイオフィルムさん、ありがとうございます。
3月31日、
はいはい、
増野さんは爆笑問題ファンと言ってるのになぜ太田光ではなく太田光というのだろう。すいませんでした。お詫びして訂正します。
さっき言ったやつだ
そうです。で次は同じページにダンさんって DAN さん、
はい、
3月16日、
ダンさんありがとうございます。
初めてコメントをします。
はい。
ポッドキャストをうろうろしていて偶然見つけコメントを送りたいと思うほどに興奮してしまいました。
本当ですか、ありがとうございます。
子供の頃からずっと本が好きで、本屋に毎日のように通い、
俺も
インクの匂いや紙の感触がないと生きていけない状態でした。生活に追われ本屋生活から離れていましたが、何十年ぶりかで心の底から本が読みたいと叫びたい気持ちになりました。
本当に
早速芸人春秋買いました。
あー嬉しいな。
その他も買い込みました。
はははは。
今週末は最高の休日になる予定です。
へえ、いいですね。
お二人のゆる会話がとても気持ちよいです。以前西荻に住んでいました。
はい。
中央線沿線の文化って心身に心地よいです。
なるほど。
やっぱり本っていいなと思います。
そうですよね。
これからもガンガン本読んでいきますっていうコメントをね、ありがとうございます。心温まるコメントでしたね。ま
あ、僕がこのラジオを始めるにあたって何が一番その眼目にあったかっていうと、
はい、
読書習慣を取り戻したいっていうのが大きかったんですよ。
なるほど。
だからその目標はねとても達成されてるんですよ。あと増野さんと何かしたかったっていうのもあるんですけど。
なるほど、ありがたいですね。ちょうど8年ぐらい前の日記にね、
はい、
小泉さんとの交流がなんかちょっと深まったりしてたんです
けど。あれですか、あの夜昼英検の
あたりですか。もあるし、なんか声かけてくださってね、初めてトークしたのがそのぐらいじゃないのかな。
そうか、
公開で。そうそう。あ、月曜日の、あ、この前回読んだかな。
はい。
あ、なんかコメントどれが増えてるのかが分かりにくいな。
前回が、あれですよ、3月27日だから、それ以降のなら増えてるやつですよ。
そうですね、でも読み忘れたのかもしれないので、一応読んでおきますね。
はい。
ダークディグラーさん。
あ、ダークディグラーさんか。
3月13日、
あの豊橋にイベント来てくださったアニメ好きの人ですね。あ、
まずの高知先生、小泉智博先生、このコメントで書くのは初めてです。
はい。
豊橋のイベントで質問でまずの高知先生に BL の変容を聞いたものです。よろしくお願いします。最近は本は漫画に偏っていざ読もうとするとすぐ漫画と悲しくなります。
うん。
あと体と精神の疲弊が激しくて本が読めないという事情もあります。
大変ですね。
僕は中高時代はスパイや別冊高島とか読みまくった世代で、サブカルなんですがオタク文化を浴びまくった自分でもサブカルなのかオタクなのかよくわからない人間です。
あ、
実は小泉智博先生に岡田真理初監督劇場アニメ、
うん、
さよならの朝に約束の花束を飾ろうを里親の話だと進めたんですね。
あ、そうだ、ツイッターで言ってくださって、それで見に行ったらとっても面白かったんですよ。
へえ。僕は初日に見に行って客席で泣いている人がいたんですが、ちょっと客が疲れてる感じでしたね。最後のクライマックスの戦争シーン、ネタバレにならないように例えるなら故マイケル清水の監督の天国の門並みの謎シーンがあって意味が全くわからないシーンやドラマやキャラが あるんですね。
そうだっけ、忘れちゃったな。
ただ、さよならの朝に約束の花束、約束の花束飾ろう、
うん、
で岡田真理さんがシリーズ構成を務めた 機動戦士ガンダム鉄血のオルフェンズに似てるんですね。
それは見てないや。
もうこういうイメージが全く分かんないよ。どちらも似たような話で、まあ脚本家が一緒ですから当たり前なんですが、どちらも同じ印象を受けました。良い悪いは別として、最近はゴールデンカムイのアニメが楽しみなのと調べてみたら、脚本家の子島田満先生なのかな、島田満先生、島田満先生のシリーズ構成の、ジェルペットティンクル、
全然分かんない
や。今や大大黒字かな、大黒字アニメになったりと、
へ
ー、僕が推してる放課後のプレアですが、最終的に黒字アニメになればいいなと。やっぱバカなオタクですね、かっこ笑い。ラジオよく聞いておりまして、オタクの側の僕をサブカの血を復活させてもらってありがとうございますっていう、大変濃いメッセージがよくわからない
コメントでしたが、ゴールデンカムイはね、僕も響きと同時並行で読んでてたんですけど、はい、ちょっと7巻ぐらいであんまり面白くなくなってきたから、この後どうしようかなって思いました。
なるほど、僕苦手なんですよカムイ。
あ、そうなんだ。
なんかね、小回りとかも、
うん、
びっくりさせるじゃないですか。
そうですね、
ああいうのが本当に苦手で、
ヒーローがボーンって出てきてね、
そう、やっぱ男の子っぽさがないせいか、
そうですね、
みんなが大好きなそういう部分がちょっと辛いんですよね、
うん、サバイバルとか興味なさそうですもんね。
もうね、もう目は覆うばかりの痛快さ。はい、3月22日、島州さん、
はい、
こんにちは、いつも楽しく拝聴しています。
はい、ありがとうございます。
北関東在住27歳男です。
はい、
課題本のリクエストはできるのでしょうか。
お、何でしょう。
ダメ元で送らせていただきます。
はい、
私は大江健三郎が好きで、
お、
主要作品は大体読んでいます。
一個も読んだことないや。
ノーベル賞作家であり世界的に名を知られているにもかかわらず、三島由紀夫や村上春樹などと比べ、実際に読んだ人が少なく、そうかな、文芸誌以外の場では語られることも少ない作家だと思います。
そうなんだ。
しかし私は小山敦さんの、そして結局大江は戦後日本最大の作家であるということを私は確信したとの言葉に強く同意しています。おすすめしたいのは静かな生活という連作短編です。
静かな生活。
大江自身の家族の話を長女の目線で描きます。私は万延元年のフットボールや洪水は我が魂に及びなど荒々しく波乱に富んだ作品よりも、本作や、本作というのは静かな生活ね、
はい、
静かな生活や新しい人を目覚めようなど、障害を持つ息子や家族に眼差しを向けた優しい作品のが好きです。里子と障害児では経験する大変さもだいぶ違うでしょうが、本来全く他者であるはずの家族といかに共生するかというテーマは、小泉さんの作品とも近しいものがあるのではないかと思います。
は
これはね、僕思ったの、僕大江健三郎ってちょっとしか読んでないんですけど、大江さんは小泉さんの漫画は面白がるかもしれない。
そうなの？
逆わかんない。ただ大江さんってね、その僕そんなに網羅的に読んでないんだけど、
うん、
文章が変わってるんですよ、ちょっと癖が、
うん、なんか読みづらい感じが、印象が
で、多分頭が良すぎていろいろ伝えようとしてそうなってる文章だから、味があるとも言えるんだけど、さ、漫画の絵と一緒でさ、文章苦手だと読めなくない？
あれね、中上健二さんと大江健三郎さんは、うん、ちょっと無理だなって思ってパッと閉じた記憶があります
よ。漫画とかもさ、絵が苦手だとどんなに面白いって言われてもさ、読めないじゃない。
ある。
じゃ、僕にとって大江さんってそういう作家で、短編は読んでるんですけど、あと長編も挑戦はしてるんですけど、文章がさ、
そうなんだ。
いや、だからすごく頭いい方なんだと思うんですけど、で、あのね、あれは面白かったの、あの小山敦さんが書いた大江健三郎のこと書いた本があるのね。それはすっごい面白くて、あ、読んでみようと思ったんだけど、その時は。でもやっぱりね、挑戦してはね、
うん、
うーんって感じかな。でも僕春樹もそうなんだよね。春樹も挑戦して、だから1年買っちゃったの、世界の終わりとハードボールドワンダーローンって本がね、
うんうんうん、
普通すらすら読めるらしいんだけど、
うん、
1年買っちゃったの、読むのに。でも本当つまんなかったのね、僕には。
もうあんまどんな内容だとか忘れちゃった。
なんか2つの世界で、
そうですね、うん、
なんかもうね、
ファンタジー世界と現代が行き来する感じですよね、
うん、あのもちろん素晴らしい偉大な作家なんだろうが、やっぱり本って楽しみでもあるから、そこまで合わないものってさ、
そうですね、
どうなんだろうと思ってるのが正直なところですね、私は。
マラソンのエッセイ本を読んだんですよ、村上春樹の、
はい、
それね、前から読もうと思って、最近僕ハーフマラソン走れるようになったから、
はい、
よし、さらにモチベーションを上げるために読もうって思って、
はい、
買ったら文庫本買ったんですよ。そしたらハードカバー本も家にあって、前から読みたかったんだって思って、
あ、
びっくりしました。
あるある、その同じ本をね、はい、また買ってたよみたいなのありますよね。
で、他の本、新作とか全然読んでないのに
ね。
でもね、すごい人ですよ、トライアスロンや100キロマラソンまでやる。
僕でも春樹のことを悪く言いすぎてて、実は短編で好きなものもあるし、あのエッセイとか読めるし、あのスタイルとか、それこそ表紙に安西水村さんを起用するとかね、
うんうん、
好きなとこも本当はあるんですけど、
うん、
うーん、なんかあまりにも褒められすぎてる気がして、
うん、
せめて僕だけでも嫌いなとこを伝えようと思ってたんですよね。でもなんかもう考えてみれば、分断に冷たくされてたのに頑張ってここまで世界的な作家になったと思えばもうね、先行きも何年までいらっしゃるか分かんないんだしね、うん、
まだまだ元気にフルマラソン走ってますよ、1年に1回。
でもフルマラソンに走る人ってさ、パタッと亡くなりそうじゃない？
その死に方がいいですよね。
なんかスポーツって体に悪いと思うんですよ、
うん、
スポーツやってる人って死ぬよね、早く、
うん、だからね、死ぬまで元気でありたいんですよ。
うん、そうね、うん、まあでも大江健三郎とかやるのもいいのかもしれませんね。
ね、なんかたまにそういう硬いやつやっときたいじゃないですか。
だけど本当文章読みにくいよ、
うん、じゃあちょっとだけ読んでダメそうだったらやめましょう、
うん、僕あの決して嫌いじゃないんだけど、松田光さんの文章とかも癖がありすぎて、
癖がありますね。
もうそんなに頑張って読むべきだろうかと思う
の。あ、そう、あるある、あのね、太田さんの、太田光さんの小説を俺がなぜ読まなかったのかっていうと、やっぱ小説って癖があるから、
うん、
ちょっと苦手だったら太田さんのラジオそのものも楽しめなくなりそうな危惧があったからですよ。
あるある、それ
そう、あの大月健二さんの小説もずっと読まなかったんですけど、
うん、
音楽とラジオがすごい好きだからそれもあって避けてたんですけど、最近本当に好きなものとちゃんと向き合おうと思ったので、そういうのばっかり今読んでます。
そうですね、まあおいおいということで宿題させてください。
そうしましょう。
他にもコメントいただいてるかもしれませんけど、
はい、
パッと見た限り新しいコメントはこんな感じでした。
わかりました。
で、本当にダスランジオってタグでいっぱい感想をくださってたりするんだけど、
はあ、
どっちかというとブログに書いてくださった方が読みやすいかもしれませんね。
そうですね、
どうしてもね、たくさんなのでね、どんどんこう流れていっちゃうから、遡るのに限度があるんですよね。ただ皆さん嬉しいのは、やっぱラジオ聞いて本読んだ時の感想を書いてくださってるんですよね。
ああ、嬉しいですね。
そういえば僕、中澤武さんとご飯食べましたよ、この間。
おお、すごいじゃないですか。小学館の謝恩会で中澤さん挨拶させていただきましたよ。う
ん、中澤さんもどんどん立派になってね。あ、
大月健二さんのオールナイトニッポンプレミアムに出てた。
出てました。今、引っ張りだこなんですよ、人気で。
すごいな。話もとっても面白かった。なんかね、ユーマについて。
そう、おしゃべり上手なの。うん、それで、あと、関西とかでもコメンテーターとかやってるの、今。
うんうんうん。あ、そうなんだ。
そうで、僕たち、僕と中、目黒さんと中澤さんでご飯食べたんだけど、まあ、あの格好でね、
うん、
歩く待ち合わせ場所の格好のままね、
小学館の謝恩会もその格好で来たから一発で分かりましたよ。
でもお話も面白かったしね、よかった、楽しかったですよ、
うん、
またこの番組にもね、なんか出ていただけたらいいですよね。
そうですね、
そうそう、あ、でもいろんなことがあったんだけどな、この2週間いろんなことあったんだけど、もう号泣で忘れてしまいましたね。
そうか、
はい、
じゃあそんなところ
で今日は終わりにしましょうか。
じゃあ次回の課題本は滝熊健太郎さんフリーランス40歳の壁と中川学さん探さないでください。あとできれば太田光さんが監督を務めたクソ野郎となんとかの世界、
そうですね、それは見たいですね、
映画見てお話できたらいいなと思います。
なんか見たいと思っててもう行けなかった映画とかいっぱいあるな
あ。
時間が、あとお金が、
そうか、
なんか僕つい演劇とか映画とかお金払って見ちゃうんですけど、もうこれからはね仕事にならないものは見ないようにしようかと思うぐらい、ちょっと確定申告はね深刻でしたね
そっか、
なのでみんな僕のことお金持ちじゃないと知った上で、
はい、
演劇の人とかは申し訳ないけど見て原稿書くことがあるから、
うん、
招待できるときにはお願いしますね。なんかもうお金ないから演劇も、ちょっと興味ある程度だったら行かないかもしれないな。
そうですか。
もう見れば面白いと思ってるものも行かないかも。
ああ、
なんて世知がないんだ。
ぜひ増野さんを誘ってあげてください。
そうですね、あと T シャツ今日締め切りなので、
はい、
ちょっとめんどくさいし注文をして一月後に入手できる、しかも手渡しなきゃダメっていうめんどくさい仕組みなんですけど、
はい、
まあ、T シャツもう作んないかもしれないから、もし興味ある方は無理はせずにね注文してくださいね。なんかこれもう誰かにやってほしいよ。だからこれもうこういう仕組みで売ってちょっと利益があったら僕にくれるとかでいいから、なんかもうね僕自分の力なさすぎてもう時間かかりすぎてのがいけないの。だからクラウドファンディングも普通だったらそんなに赤字にならないんだけど、僕がもう手渡しに時間かかったりとか、こう発送にすっごい時間かかってるのね、郵送作業に。またそれが戻ってきちゃったりしてまた送り直したりとか、
恐ろしいですね。
あと違うのが届いちゃったとか言って直したりとか、
うん、
もう本当に苦手な作業の数々だったんですよ、
うん、
だからクラウドファンディングに支援してくださった方に本当申し訳なくて、
うん、
本当ありがたかったんだけど結果的には数が多かったことでかえって赤字になっちゃったっていう感じですよ
ねえ、まあ、200万円も集めるなんて並大抵じゃないので、そこを誇りに思った方がいいですよ。
だからありがたいことなんですけどね、でもなんか誰かも言ってたな、マスノさんと同じに郵送費を考えずにクラウドファンディングやったら、
は
あ、赤字になっちゃう人とかいるんだって。
あららら、ら
やっぱ似たようなことを考える人いるんですね。
そうですね、
うん、
ではそういうわけで、
はい、また今日はウエストランドより勝てたでしょうか、愚痴は。
はい、
はい、
じゃあまた再来週にお送りします。
そうですね。毎回喋り終わった後に必ず言い忘れに気づくんですけど、
はい、
またそれはまたいつかね。
はい。
ちょっと僕しばらく YouTuber 活動も滞るかもしれませんけど、
はい、
許してください。あと仕事ください。お金だけくれるんでもいいです。はい。では
また。
ではでは。
さよなら。ありがとうございました。はい。